子供新聞4号、4面、世界の舞台へ、東京アスリート、選手の活躍に期待。6月24日、東京都庁5階、大会議場で開催された、東京アスリート認定選手認定式。式典では、都のオリンピック、パラリンピック準備局の潮田勉氏から激励の言葉があり、選手たちは思いを新たに、世界での活躍を誓っていました。式典後のインタビューでは、平昌、パラリンピック、滑降、銀メダリスト、森井大輝選手をはじめ、文京区と関わりのある選手から、貴重なお話を伺うことができ、一同、選手のスポーツへの熱意を感じ取り、様々なことを学ぶことができました。認定された選手の方々の、今後の世界大会での活躍が楽しみです。高一、KS、サポーター、オリンピック競技では205名、パラリンピック競技では100名の選手が無事、認定されました。選手の人々はアスリートとして成長することや、都民をはじめとする人々に夢や希望などを届けることを胸に決意を表しました。2020年東京オリンピック、パラリンピックでは、ぜひ活躍してほしいです。正午、SS 記者、式場の雰囲気は緊張していて、すごく静かでした。私は、今回の選手の中からたくさんのオリンピック、パラリンピックの選手が出てほしいと思っています。正午、経営記者、認定式では、中高生や小学生の子もいました。今回の選手の方々は第3期生ですが、今までの認定選手には11歳のメダリストなど、世界で活躍する選手もいらっしゃるそうです。インタビューさせていただいたボート選手は、インタビュー中も自信に満ち溢れた顔をしていて、これから世界で活躍されるのがとても楽しみに感じました。中3、AT 記者、中学2年生以下は、スポーツテストを受けて審査に合格した人だけが認定されます。今回、東京アスリート認定式に行ってみて、平昌パラリンピックに出場した人もいたので応援したいです。小6、CY 記者、アスリートへのインタビュー、森井選手にアルペンスキーをやっていてよかったと感じる時を取材しました。すると、辛いコースで一番良いタイムを出した時など、良い結果を出した時、とおっしゃっていました。辛いことを乗り越え、結果を出せているので、尊敬しました。私も何かにチャレンジしてみたいと思いました。正午、KF 記者、森井選手は、パラリンピックに出られると決まった時は、とても嬉しかったとおっしゃっていました。そしてオリンピック、パラリンピックに向けて選手たちは頑張っている。ということがこの認定式で分かりました。小4、TU 記者、郡真理さんは、ボートでオリンピックを目指しています。なぜボートにしたかと聞くと、中学の授業でスポーツのことを学んだ時、ボートに興味を持ったそうです。それから、ボートをやるうちに、オールを漕ぐ時の快感など楽しいことをたくさん見つけ、オリンピックを目指したそうです。勝った時以外に楽しかったことは、ボートの練習を終えた時に、同じボートのメンバーと話している時だそうです。小6、CY 記者、郡選手がボートをやっていてよかったことを聞いて、自分がもし選手になったら、ということを考えてみました。私が郡選手みたいになったら、ハードと聞くだけで、とても驚いてしまうけど、友人がいるから、頑張れるかな、と思いました。そんな、郡選手がオリンピックで活躍するのを楽しみにしています。小4、RT 記者、ブラインドマラソンの選手にインタビュー。その競技はオリンピックと同じルールで 42.195 キロ走るそうです。見てほしいポイントは、後半、体力が落ちる中で、どのようにゴールするかだそうです。また、競技を始めたきっかけは、目が見えなくなった後、やれることを探していたら出会ったそうです。ぜひ応援してください。正午、YK 記者、ゴールまでたどり着けるかな、くらい疲れるそうです。でも、ブラインドマラソンの選手は、 外に出て手伝ってくれると言っていました。大きく成長して夢を届けると言っていました。正午、MN 記者、自然の演出、滝技能。熊本県肥後の大名庭園、肥後細川庭園で、文京区に宝生能楽堂を構える宝生流第20代目の宝生和房さんによる滝技能、小火事を鑑賞しました。この作品は、一条天皇の時に稲荷神社への支援力を頼りに、童子や狐が現れる、とても面白いお話です。正午、YK 記者、演目は、小火事というものをやり、年齢、国を超えて、とても親しんでもらっていました。カイザースラウテルン市からの留学生に、インタビューを聞いてみると、衣装が素敵で、とてもすごい表現の仕方、セリフを歌で表しているのが、いい、と言っていました。正午、RY 記者、滝技能は、室内の能とは違って、周りの景色が変わります。空が赤くなったり、暗くなったり、鳥が鳴いたり、それが自然の演出になり、能を引き立ててくれます。音楽は強弱が激しく、とても迫力がありました。正午、KF 記者、私は初めての能だったので、少しドキドキしました。能は屋外だと自然に影響されると言っていましたが、セミの鳴き声や空の明るさが能の背景として活躍しました。私には日暮らしが能に参加しているようでした。正録、CY 記者、滝技能は平安時代中期に奈良の興福寺で行われたのが最初だと言います。その能が今なお引き継がれているのは宗家の方々の努力があったからだと思います。宗家の宝生和房さんが外で行う能は自然の力を借りられる部分もあるとおっしゃっていました。そのためセミの鳴き声や月の光なども目や耳に入ってきて外で行う能はとても神秘的だと感じました。中1、経営記者、昔から続く能は本来実用的なものです。現在の能は演劇の要素が強くなっていますが、15の徳があると言われています。能を通して名所、旧跡、文学や和歌などに触れることができるからです。また能は面をつけて行われますが、感情を込めて熱く演じるわけではなく、神が面に宿ると考えられているため、自分は冷静な気持ちで演じるそうです。悩みを抱えた時には、能を鑑賞することで自分の心を整えることができるとも言われており、単なる娯楽として受け継がれてきたわけではない面もあるようです。KH、サポーター、小火事のお話、小火事というお話は、不思議な夢を見た天皇が、そのお告げに従って、小火事宗近に、剣を作れと命令します。宗近は、良い相槌がおらず困ったものの、神力に頼ろうと稲荷神社に行きました。その後、不思議な童子や狐となった稲荷明神が現れ、宗近の相槌を務め上げ、見事に剣を作りました。童子や狐は仮面をかぶっており、意外と怖いです。そして狐は独特な動きをしていました。正午、CK 記者、小火事では天皇に剣を作る、よう命じられ宗近は相槌がいないので困ります。しかしそこに少年が現れて、剣について語り合います。一体この少年は誰でしょう？この作品を見ると、人は一人では歩めないことがよくわかります。正午、SK 記者、